一般質問12月12日13日内原地区の今後の街づくりについての市の考えは細谷智博。質問。今年度は水戸市内原町合併建設計画の最終年度にあたる。内原駅北地区は宅地開発と複合型商業交流施設の誘致により地域の活性化が図られた。地理的な優位性を生かし、商業施設を核とした賑わいの創出を進め、中心市街地への回遊につなげるべきと考える。今後の内原地区のまちづくりについて見解を伺う。答弁。新たなまちづくりの指針となる第7次総合計画において、内原駅周辺地区を引き続き地域生活拠点として位置づけている。地域の核として都市機能の充実を図るとともに、都市核や他の拠点とのネットワーク強化として、民間とも連携しながら、観光等の面から回遊性を高めるための仕掛け作りにも取り組み、町全体の賑わいの創出につなげる。写真、内原駅北側自由通路イメージ図。写真終わり。その他の質問。米政策の考え方と今後の取り組みは、農業・農村が持つ多面的機能維持の取り組み状況は、水戸市内原町合併建設計画の進捗状況は、町内会・自治会へのさらなる加入促進に向けて条例の制定を、松本勝久。質問。町内会自治会への加入率低下に危機感を抱いている。優待制度などの加入促進策を提案してきたところであり、水戸町内会自治会カード事業は一定の成果を上げている。さらなる加入促進策として、町内会自治会の役割を周知するため、条例を制定すべきであり、見解を伺う。答弁。町内会、自治会等の地域コミュニティは、防犯や防災、環境美化など住民生活に直結した大きな役割を担っている。アンケート結果によると、未加入の理由として存在を知らなかったという意見が多い。町内会、自治会の位置づけや、市、水住協、漢字、水、住む、協力の協、住民等の役割を明確にする条例の制定は、多くの住民に周知し、加入や活動への参加促進に有効であり、制定に向けた機運醸成と合意形成に取り組む。中、水住協、水戸市住みよい街づくり推進協議会、中終わり。写真、300点以上で使える水戸町内会自治会カード、写真終わり。その他の質問。歴代市長の事業の成果やその効果は、本市がさらに発展するため職員に必要な心構えは、認知症の方の障害保険の導入を、福祉の町水戸の実現に向け、障害福祉サービスの向上を、渡辺金也。質問、意見を聞いてもらい、現状を把握してもらいたい。との強い思いで障害者団体は先日市長へ要望書を提出した。福祉業界には将来に向けた様々な課題があり、最たるものは人材不足、人手不足である。国や県の動向を注視しながら最新情報を集め、制度変更や本市独自の障害福祉サービス向上など、福祉の町水戸の実現に向けた準備をお願いしたい。今後の障害福祉サービスに対する考え方や人材確保等の取り組みを伺う。答弁。必要とする方に安定した支援を将来にわたり提供するため、人材の確保は行政が関わるべき重要な課題と認識している。福祉人材の処遇改善や資質向上の取り組みを推進し、民間事業者と連携を密にしながら、障害者が笑顔で安心して暮らせる町、水戸の実現に努める。関連するイラストがあります。その他の質問。 第6期障害福祉計画、第2期障害児福祉計画について現況と課題は、水戸市男女平等参画推進基本計画第3次の検証は、滑川由里。質問。男女平等参画による豊かで活力ある地域社会を目指し、本計画第3次のもと、様々な取り組みがなされている。計画には、主な取り組みと合わせ、成果指標として14項目、活動指標として7項目、合計21項目の数値目標が示されている。計画期間の終了を迎えるにあたり、その達成状況を伺う。また、第4次計画の策定にあたって実施した市民意識調査の結果はいつ公表する予定なのか、次期計画についても後退しない内容となるよう強く要望する。答弁。14の成果指標のうち3項目についてはすでに目標値を達成している。市民意識調査結果の公表は令和6年1月を予定している。次期計画についても後退することのない目標指標を定め、さらなる男女平等社会の実現を目指す。写真、男女平等参画推進基本計画第3次。写真終わり。その他の質問。次期計画策定にあたっての今後のスケジュールは、性的マイノリティの人権が尊重される環境づくりは、市民意識調査の規模や手法は、免許返納者や定住者増加に向けた交通政策を、萩谷慎一。質問。昨今、高齢者の免許返納後の交通手段が課題となっている。括弧1、オンデマンド交通の導入。中、オンデマンド交通。利用者の予約に応じて柔軟に運行する公共交通サービス、中終わり。括弧2、シニアカーの利用促進への要望も高い、見解を伺う。中、シニアカー、ハンドル型電動車椅子、中終わり。括弧3、宇都宮市では LRT が開業し、順調なスタートを切っている。中、LRT、低床式車両の活用や、乗降の容易性、定時性、速達性、快適性等の面で優れた特徴を持つ機動系公共交通システム、中終わり。本市においても、定住者の増加につながる利便性、快適性の高い交通システムの導入を検討するべきではないか。答弁、括弧1、都市の特性や市民生活スタイルに即したニーズ、導入効果や課題も含めて、調査研究を進める。括弧2、高齢者の移動支援ニーズに合った対応策を慎重に検討するとともに、バリアフリー環境づくりに取り組む。括弧3、バスを主軸としたネットワークの形成、施策の充実を図り、バス路線の再編に取り組む。スイットタクシー、スイットは漢字、水、都の、運行エリア拡大を検討し、より利便性を高める。写真、宇都宮市で開業した LRT。写真終わり。その他の質問。公民連携を推進する条例等の検討を。学校図書館の充実と学校司書の配置を。読書教育を本市の特色ある教育に位置づけては。第二次産業誘致の弊害となる土地利用規制への認識は、マーサー川又。質問、都市計画法に基づき、昭和46年に市街化区域と市街化調整区域の指定を行った。以降、抜本的な変更は一切なく、第二次産業誘致の弊害となっている。調整区域の地域面積割合は 80% と高く、大規模工場等の誘致は難しい。一人当たりの市民所得は、県内自治体で7位に甘んじており、上位は例外なく第二次産業誘致を成功させ、 安定した雇用を創出している。本市産業が第三次産業に大きく偏っている現状を踏まえ、市の方針を伺う。答弁。都市の活力を向上させ、激化する都市間競争を勝ち抜くには、工業系分野についても強化の必要がある。現在のところ、工業系の土地利用に係る市街化調整区域の改正予定はない。産業系エリア指定の活用などにより、企業立地を促進し、多様な働く場の創出を図る。写真、大規模工場、イメージ。写真終わり。その他の質問。エリア指定区域について、今後の在り方と制度の運用方針は、不法投棄の対策強化に取り組み、きれいで住みよい環境づくりを、田尻由紀子。質問。田野パーキングエリアから常磐自動車道上り車線沿いの側道に、テレビ、冷蔵庫、ソファー、タイヤ等、想像を絶する量の廃棄物が不法投棄されている。市の対策の盲点となっているような場所への不法投棄が後を絶たない。不法投棄されやすい場所を把握し、定期的なパトロールの強化をすべきと考える。今後の対策強化の取り組みを伺う。答弁。当該側道における不法投棄の状況は認識しており、早急な対応が必要と考えている。これまで看板の設置やパトロールの強化等の対策を講じている。今後は監視カメラの設置を含め、さらなる有効な手段を検討する。当該地区の環境改善に向け、関係者との調整を進めるとともに、不法投棄の防止に向け、実効性のある対応を図る。写真、田野町地内の高速道路側道における不法投棄。写真終わり。その他の質問。市における落書き対策の取り組みは、浜見大霊園のトイレの改善を、がん対策事業の推進を、検診無料化を実施し、特定検診の受診率向上を、田中正樹。質問。特定検診は慢性疾患の早期発見、治療につなげることを目的としており、受診率向上は自治体の責務である。括弧1、令和3年度の受診率は、中核市で最下位の 23.4% であった。受診率向上に向けた対策を伺う。括弧2、中核市の 83% が特定検診を無料化する中、本市は集団検診では1500円、医療機関検診では2100円と最高額である。令和6年度から検診の無料化に踏み切るべきと考える。見解を伺う。答弁。括弧1。関係機関等との連携による受診勧奨、無料クーポン配布等による検診受診の位置づけ、土日夜間検診や託児サービスの実施、24時間対応のウェブ予約の導入等を進めている。括弧2、令和6年度から集団検診と医療機関検診の個人負担金を一律500円に減額する。高齢者健康審査の負担金も同様とする。写真、健康診断の様子。写真終わり。その他の質問。インフルエンザワクチンの接種助成拡充を、空き家問題の解決に向けた対策は、中川沿岸農業推理事業の農家負担は、私有地の危険樹木に対応する条例の制定を、鈴木のり子。質問、私有地から張り出した危険樹木が道路交通に影響を及ぼし問題となっている。指定した沿道区域の土地所有者に必要な措置を講じることが可能となる道路法第44条の規定に基づく沿道区域指定の基準に関する条例を制定してはどうか。市の指導に応じない土地所有者に対して実効性ある取り組みが必要であり、 見解を伺う。答弁。重大な事故につながる恐れもあることから、私有地の適切な維持管理が重要と認識している。条例の制定には様々な課題があり、国や先進自治体の事例収集に努め、同制度の調査研究を進める。土地の管理者に対しては、直接訪問や文書により、引き続き粘り強く指導する。また、私有地の適正な維持管理について、市ホームページや司法に掲載し、さらなる周知に取り組む。イラスト、公道に張り出した私有地の樹木。イラスト終わり。その他の質問。宅配ボックス普及に向けた補助事業の導入を。都市浸水対策の新たな事業計画は方針の転換を。黒木勇。質問。宅地化の進展や気候変動等により浸水被害が多発している。雨水管整備等の流す対策から雨水調整池整備等の貯める対策への転換が必要であり、中長期的な事業計画の策定について見解を伺う。答弁。平成27年度に策定した雨水排水施設整備プログラムに基づき、石川川調整池の完成、内原町調整池の整備、吉沢住吉町の雨水調整池拡張事業に着手するなど、貯める対策にも取り組んできた。都市化の進展により、河川に流入する雨水の負荷が強まっている現状を踏まえ、議員提案の流す対策から貯める対策への方針転換は有効であり、現在策定中の第7次総合計画で新たな雨水管理総合計画の策定に取り組むこととした。現地に最適な手法を検討し、浸水被害箇所数の削減に努める。写真、吉沢町、住吉町、調整地。写真、終わり。その他の質問。男性への市独自の HPV ワクチン接種費用助成制度を。肥問等の操作ルールの策定と維持修繕基準の強化を。
市民会館への自販機設置と会議室の利用促進策は、内越美和子。質問。市民会館には、会館当初の目標値を大きく上回るペースで来場者が訪れており、今後も様々なイベントやコンベンションが予定されている。1、利用者から自動販売機の設置を求める声がある。検討状況を伺う。2、会議室や音楽スタジオ等の使用状況と利用促進策を伺う。答弁。1、バックヤードに加えて1階の運営事務室脇への設置手続きを進めている。2、稼働状況は大会議室が 78%、小会議室が 47%、中会議室が 62%、音楽室が約3割、和室が約5割である。小規模施設の利用促進を図るため、指定管理者主催の講座等で施設の魅力を PR する。また、大会議室以外の会議室や和室等では、利用7日前までに予約がない場合に、料金が半額となる市民向けの割引サービスがあり、周知に努める。写真。市民会館の和室。写真終わり。その他の質問。日本伝統文化である邦楽体験の取り組みを。子ども・子育て世帯に優しいバリアフリー推進を。市道笠原36号線における歩道の冠水対策は、高齢者の新たな移動支援 移動手段の確保を。佐藤昭夫。質問。括弧1。近年、急速な高齢化や核家族化等により、高齢者の移動手段確保の必要性が増している。マイナンバーカードを活用したデマンド乗り合いタクシー等、高齢者が自立した生活を送るための移動支援、移動手段確保策が必要と考える。括弧2、公共交通の利便性、付加価値を高めるため、交通 DX、GX 化を進めるべきであり、見解を伺う。中、GX、グリーントランスフォーメーション、化石燃料をできるだけ使わず、クリーンなエネルギーを活用していくための変革や、その実現に向けた活動のこと。中、終わり。答弁。括弧1。バス交通を交通施策の基本とし、事業者と連携して、バス路線の再編を進めている。また、郊外部では、11地区で、スイットタクシー、漢字、水と都を運行している。デマンド交通の導入は、既存バス交通を圧迫する恐れがあり、次期総合計画に、高齢者の新たな移動支援施策の検討を位置づけた。括弧2、新技術を活用したモビリティの調査研究とともに、EV バス、EV タクシーの導入支援を進める。写真、EV バス、写真終わり。その他の質問。令和6年度予算の編成方針及び重点施策は、広域的公共交通ネットワークの維持、確保策は、部活動の地域移行には、慎重な検討を、池田勇気。質問。県は、令和10年度までに、教員の部活指導時間ゼロを目標とし、各市で地域移行に向けた動きが進んでいる。私は地域移行に反対である。部活動は生徒の社会的能力を育み、生徒と教師の関係構築や、生徒指導の充実等に貢献してきた。部活動があるから輝ける生徒もいる。部活動の地域移行は、学校のあり方を大きく変えてしまう可能性があり、慎重に進めるべきと考える。本市の現状と移行のビジョンについて、見解を伺う。答弁。関係各課による部活動のあり方検討会を開催するなど、休日の部活動の地域移行に向けて準備を進めている。円滑な地域移行に向け、家庭の経済的負担に対する支援のあり方等、諸課題への具体的な対応について、国や県の動向を踏まえながら、検討する。関連する写真があります。その他の質問。ことぶき小学校等の工事に伴う校庭利用の制限は、G7 内務安全担当大臣会合後も、安全なまちづくりの推進を、須田博勝。質問。G7 内務安全担当大臣会合を控え、水戸警察署や関係機関が中心となり、大工町周辺繁華街の路上での客引きやスカウト行為のパトロール等を強化してきた。また、水戸駅南口におけるスカウト行為に対しても同様の対応を実施し、一定の成果を見ることができた。繁華街や駅周辺において、引き続き 安心して通行し、飲食等ができる環境づくりに取り組む必要があり、見解を伺う。答弁。G7 内務安全担当大臣会合を契機に盛り上がった防犯に対する機運を一過性のものにすることなく、引き続き、水戸警察署に客引き等の違法行為の徹底した検挙を要望する。また、地域住民等と連携しながら、積極的に防犯パトロール活動に参画するなど、安全な街づくりに努める。写真、夜の大工町繁華街。写真、終わり。その他の質問。大工町交番の移転先は、客引きや悪質なスカウト行為への対応状況は、市民会館の問題点の改善と周辺への税金支出の見直しを、土田清美。質問。1、10月に行われた歌舞伎の公演で入場が滞り、開演に間に合わない方もいた。大ホール2000人の観客を裁けない運営は問題であり、改善策を伺う。2、意見箱が郵便ポストに見え、意見箱とわからない。来館者や市民の意見を集める姿勢が感じられない。見解を伺う。3、市は市民会館と周辺に莫大な税金を投入し、街中回遊や賑わいを喪失すると言ってきたが、市民会館の市の字もない何十年も前の案内地図が今も泉町に立っているなど、市民や訪れた人が困惑している。無駄な税金支出をやめ、必要な整備こそすべきだがどうか。答弁。1、人員配置は主催者が行うため、指定管理者からアドバイス等を行うよう促す。2、意見を寄せていただけるよう工夫する。3、官と民の連携で周辺環境の整備を図る。写真、市民会館に設置されている意見箱。写真終わり。その他の質問。水戸市観光案内所を利用しやすく働きやすい環境に。放課後学級運営経費の見直しと支援員の処遇改善を。東海第二原発には厳しく廃炉を求める表明を。放課後学級における長期休業期間中の昼食提供は、綿引兼。質問。夏休みなどに放課後学級を終日で利用する家庭は多く、保護者が早起きして弁当を作る負担や、食中毒の危険等の課題がある。市長は、長期休業期間中の昼食提供の仕組みづくりに、取り組むとした。そこで、1、導入スケジュールや利用者の状況に応じた対応等、方針や考え方を伺う。2、令和5年9月に実施した昼食提供に関するアンケートの回答内容や結果の公表予定を伺う。答弁。1、昼食提供は保護者の負担軽減に有効な手段であり、令和6年度の夏休みからの実施に向けて検討を進めている。弁当の注文方法等については、利用しやすい仕組みを構築したいと考えており、保護者の意見を聞きながら詳細を決定する。2、昼食提供について約9割の利用希望があった。回答結果は今後時期を見ながら公表する。 関連するイラストがあります。その他の質疑。町中空き店舗対策補助金について、補助金の支出状況と空き店舗の出店状況は、移住支援補助金の支出状況と移住状況は、循環型社会の形成に向けた食品ロス削減の取り組みは、安蔵栄。質問。我が国の食品ロスは、国連世界食糧計画による食糧援助量440万トンをはるかに上回っており、その処理にかかる費用は年2兆円を超える。また、焼却処分によって CO2 が多く発生することから、循環型社会の形成のために、食品ロス削減は大変重要と考える。現在の取り組み状況と今後の方針を伺う。答弁。平成30年度に食品ロス削減に関する行動指針を策定し、食品受け取り箱、絆ボックス設置の拡充や、3010運動の推進、SNS 等による情報発信など、様々な事業を展開している。中、3010運動。宴会の時の食品ロスを減らすためのキャンペーンであり、乾杯からの30分間と、お開き前の10分間は、自分の席で料理を楽しみ、食べ残しを減らそうと呼びかけること。中、終わり。これらの取り組みの結果、行動指針策定前と比較して、約 30% の減となった。現在策定中の行動指針第2次において、さらなる啓発・情報発信を行うとともに、新たに食品関連事業者等との共同による取り組みを推進する。写真、絆ボックス、本庁舎1階。写真終わり。その他の質問。有機農業を推進する条例制定や宣言への見解は、指導内原 8-0207 号線の整備の検討状況は、水戸市内原町合併建設計画の総括と今後の展望は、仮称水戸市子ども条例の制定を、鬼沢真珠。質問。令和5年4月1日に子ども家庭庁が創設され、同日、子ども基本法も施行された。この基本法の理念にのっとり、各自治体には、子どもや若者の意見を施策に反映させることが義務付けられている。そこで、本市でも、子ども条例を制定し、子ども議会や若者会議を通して施策に反映できるようにすべきと考える。見解を伺う。答弁。子ども条例は、自分たちの権利を知り、意識する機会となること、町全体で子どもたちを見守り、育むための基盤となることが期待されるなど、大変有意義と考える。条例制定を視野に入れながら、まずは第7次総合計画におけるまちづくりの理念の普及を図り、水戸っ子未来プロジェクトに位置づけている経済的負担の軽減、相談支援の充実等に最優先で取り組む。写真、子どもたちの未来を育む水戸市。写真終わり。その他の質問。市街化調整区域の効果的な活用を、水戸黄門ふるさと寄付金専属部署の設置を、 飯富小学校中学校の義務教育学校化を、放課後学級の来年度の方針と学校との連携のあり方は、袴塚貴夫。質問。1、放課後学級の民間委託について。1、来年度更新となる地区の事業者の選定方法及び予算編成の考え方を伺う。2、支援員の要件緩和及び所得向上に対する考え方を伺う。2、学校は16時30分以降、放課後学級の運営に非協力的であるとの声もある。学校側も連携して放課後の子どもを見守るべきであり、現状認識と見解を伺う。答弁。1、1、契約最終年度の地区でプロポーザル方式を採用し、開設日数等を踏まえ必要経費を算出する。2、一定期間内に県等の研修の終了を見込むものも対象とする。物価上昇等を踏まえ、報酬額の毎年度の引き上げに努めつつ、国の事業に基づき 3% 程度の賃金改善を行う。2、一部の学校で連携不足が確認され、全学校長に指導助言をした。連携を密にし、協力関係を築く。写真、放課後学級。写真終わり。その他の質問。小吹清掃工場跡地の利活用と整備促進の考えは、広域避難計画策定の進捗状況と公表等の時期は、大塚池及び常住院池における環境保全等の取り組みは、